今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書14章1節から11節です。イザヤ書14章1節から11節、はじめに1節をお読みします。まことに主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選び、彼らを自分たちの土地に移行させる。在留異国人も彼らに連なり、ヤコブの家に加わる。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、この地上において私たちが犯してきたすべての罪々を、弱さを、また足りなさを、それらを洗い清めて、ただ今あなたの御前にふさわしく整えてください。この御言葉に立つにふさわしく、このしもべを清め、これに預かる一人一人を整えてください。このしもべの唇、またこれに預かる一つ一つの耳をまっすぐにし、通りよくして、ただ天からの命を今この時豊かにいただかせてください。
アーメン。
どうかこれからのひとときをしよう、あなたが導き、すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
このイザヤ書の14章の方も、先週と同じくですね、バビロンに対する予言の続きです。先週はバビロンへの予言、そのバビロンに対する裁きが記されていたんですけども、しかしその裁きというものが、どうももう一国の裁きに対するものというより、むしろもう罪人全体に対して、ね、もっと大掛かりなそういう裁きが行われるということで、世の終わりにおいてはこのバビロンに象徴される者たちに対する裁きがなされるということを先週学びました。でこの14章も同じくバビロンに対する裁き、28節以降の方はペリシテに対する裁きに変わるんですけども、引き続きバビロンに対する裁きがの宣告ですが、主は、この14章1節で、ね、翻ってイスラエルは、ね、ヤコブの民はどのような、憐れみがなされるか、記されております。まず1節から、ね、誠に主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選び、ヤコブもイスラエルももともと同じですね。ヤコブを憐れむ、ヤコブは神様に服従していない状態のそのイスラエルですけども、でもそんなヤコブを憐れんでくださる。そして主はイスラエルを再び選んでくださる。で彼らを自分たちの土地に移行わせる。で在留異国人も彼らに連なり、ヤコブの家に加わる。
アーメン。
バビロン捕囚の時、ね、今から2500年ほど前なんですけども、バビロン捕囚から確かにイスラエルの民は帰ってきました。で、そこでしばらく安きを得たんですけども、でも結局独立国家として立つことは、ね、できず、また、いろいろな王たちが現れたり消えたりしたんですけども、でも結局、イエス様の時代の直後、ね、紀元70年に、もうイスラエルは国を徹底的に破壊し尽くされて、ローマ帝国によって滅ぼされてしまった。でもこの予言の通り、ね、このイスラエルの民また帰ってきたんですね。1948年イスラエルは再び、ね、独立を果たして、国としてかの地において、ね、再び同じ土地に、ね、彼を自分たちの土地に移行させるというこのイザヤ書の予言果たされたんです。本当に不思議ですね。世の中の人から見れば不思議です。この聖書をずっと、ね、歴史上多くの人々が読んできたんですけども、本当にこの通り実現しました。聖書には他にもですね、まだまだ実現していない予言がたくさん記されておりますけども、それらも全て実現します。なぜなら神の言葉は、ね、生きており、そしてたとえこの天地宇宙万物が滅んだとしても、神の言葉はその次にまで、新しい天地まで残るからです。続いて2節以降を読みしますと、国々の民は彼らを迎え、 彼らのところに導き入れる。イスラエルの家は主の土地で、この異国人を奴隷、女奴隷として所有し、自分たちをトリコにした者をトリコにし、自分たちを虐げた者を支配するようになる。
アメン。
アメン。まさしく今、イスラエル、もう国々の中において、裏で操ってるんですね、国々を。確かにイスラエルという国は建国されましたけれども、彼らがまだ離散していた民であった時においても、世界を、ね、支配しておりました。ですから世界がユダヤ人に対して、ね、あまりよく思っていないんですね。ユダヤ人はずる賢い、ずるいことをする。でもユダヤ人たち知能がいいから、ね、結局人たちよりも先んじてる、先んじることができたんです。このイスラエルという国、本当に不思議です。ね、つい先ほどまで、ね、蒼天礼拝終わってから、この昼礼拝の間もずっとテピリンの翻訳をしていたんですけども、まさしくこのイスラエル、ついさっきずっと翻訳していたそのままの内容が、このイザヤ書に記されているんですね。彼ら、主は再びイスラエルを選び、彼らを自分たちの土地に行かせる。このイザヤ書、まだですね、バビロンという国がそんなに、隆盛していない時、そんなに盛んでない、まだアシリアが隆盛していた時に、イザヤに与えた予言ですけども、ね、バビロン、実際その後にイスラエルを、ね、叩いて、打ち壊して、補修して、もう好き放題のことをやるんですけども、その後、バビロンは滅んでいくんですね。また、アシリアも滅び、それから、ね、その後ギリシア、ローマも、台頭してくるんですけども、でも、今、この21世紀現在、ね、ギリシアという国はありますけども、もはや、今もう国が破綻状態で、もう、ね、財政どうしようかっていう、ね、ギリシア、そういう国ですね。ローマ帝国も今は、ね、帝国してはありません。まあ、国として名前は残ってるし、遺跡はあるんですけども、でも、かの王国時代の面影はもう一切ないんですね。ただ、このイスラエルの民だけがいるんですよ。歴史学者の方、本当にこの、この世界において、いろいろな文明が、28ですかね、文明が沸き起こってきたんですけども、でもそのうちのもうほぼすべて、もう3つのパターンによって、まあ、3つだか4つだかわからないんですけども、もう何パターンかに分かれるような滅び方をしてるんですね。ただ一つ例外があるんです。このイスラエルという、この民族、イスラエルという国。2500年、ね、もう聖書4000年の歴史、ずっとイスラエルの民は、今に至るまで残ってるんですね。これ奇跡なんですよ。もう神さんが生きておられるとしか言いようがない奇跡です。
このね、生き残ったその秘訣というのがね、すごくね、簡単なんですよ。いろんな国が全部滅びていたんだけど、イスラエルの民が生き残った理由というのは、いろんな国は、例えばもうすごいもうメデペリシアだとかローマだとかね、そういう国々が滅びていたのは、彼らが盛んだった時に、ね、甘んじっていたんですよ。それで彼らが盛んで誰も自分たちに敵がない時に左打つはふんずり返っていった。だからね、そこで発展ができないんですよ。人の思想ね、そして文明の発達とかそういうのが一切なくて、あるものを食いつぶしている、そういう状態の時に他の文明だとか他の民族が盛んになるんですね。そうすると立ち止まっていた人たちは、新しく起こされた人たち、新しく起こされた文明によって追い出されるね、ということに、これが世界の歴史の繰り返しなんですよ。でその時に甘んじっていた人たちっていうのはどんな人かって言ったら、国のリーダーたちね、強制のリーダーたちがもう本当にたゆみなくこういろいろなことを神経使って、それでいろいろとね模索したりして、これをずっとやっていけばいいんだけど、ある時になっちゃうと左器になっちゃって、まあいいや、もう何もしなくてもうちはという状況になっちゃうと、努力する国、努力する人が起こされて、だからその国はどんどん衰退していくんですね。アメリカがそうですよ。アメリカはもう全部持っていると。それで左器になった時に何をしたかって言ったら、自分たちの国で物を作り生産することをやめたんですよ。何をしたかって、 開国に、ね、工場を移転して安い賃金で人を使い、それで自分たちの欲しいものを作らせたんですね。そしたらどうなったかって言ったら、アメリカの人は職を失い、給料が入ってこなくなり、物を作るのが全部外国にやっちゃってしまったから、物を作る技術が自分の手から離れて行き、ね、結局はどうなったかって言ったら、向こうの人たちが自分たちが持ってった技術を身につけて、それをもっと発達させて、それで物を作って、アメリカ人が外で作ったものより、現地の人が技術を学んで、ね、作ったものの方が、プラスアルファがあるんですね。それに安い。それで壊れたんですよ。だから、甘んじること、ね、私は大丈夫っていうことは何かって言ったら、個人を滅ぼし、会社を滅ぼし、社会を滅ぼし、ね、勉強大丈夫って言ったらもうできなくなっちゃいます、ね、だから私は大丈夫と思っていることが一番良くないんですね。だから世界でいろんな国が起こされては滅びていた国の、ね、特徴っていうのは、左器の時代に入っちゃって、努力すべきことを努力しないで、ね、それであるもので甘んじて、そして偉そうに知っていた、ね、そういう文明、そういう国、そういう国民は滅びていたんですよ。だからに、あのイスラエルの人々が滅びなかった理由、あちこちの国に散らばって離散して生きてたじゃないですか。世界約100くらいの国に離散して生きていたんだけど、彼らはどんなに小さな団体でも必ず自分たちの中から宗教的リードと社会的なリーダーを必ず立てた。いいですか。それで宗教的リーダーは宗教の面を責任を持ってイスラエルの人々に教え、そして社会的リーダーは社会のことをたゆみなく学んで、そしてそれを理解してよその国に住んでいる他のイスラエルの人々、そういう人に教えるということによって、いち早くその国における一人立ちができるようなシステムをイスラエルの人々は持っていったんですよ。だから彼らはこの2つを絶対に崩さないで持ち続けていたから、2500年が経った後でも他の国民族に投下されることなく、ね、滅びて、ね、葬られることもなく、2500年ぶりにまだ再びイスラエルに戻り、そして自分の国を再建するまでに至ったということ、これが滅びていた国々と、ね、滅ぼされたが、人は滅ぼしたんですよ、イスラエルを。だが滅ぼされることなく生きながらえれて、まだ再び国を取り戻したイスラエル、これの違いはこれなんですよ。だからどういうことか、私たちも自分にいつも信仰的に正しく導いてくださる人が必要な、それと社会的に正しく自分たちのリーダーになってくれる人が必要な、これを私たちが絶対にこれを貫いていけば、私たちもユダヤ人同様、どこにいても私たちもトップになることができる。天聖教会それを目指しているんですよ。本当に人材を育てて、それでこの国のこの社会のリーダーにしていくということを私たちの教会における夢なんですね。絶対これはやっていきたいと思います。まだこの翻訳しながらね、確信が持たされたんですよ。あ、やっぱこの教会が夢見てることは、 本当ましていいことなんだということが分かりました。
イスラエルの民が、ね、本当に何をリーダーとして立ててきたか、確かに歴代リーダーはおりました、王はおりましたけれども、ただそのリーダーと言われている人たち、王たちがですね、ある基準から外れると必ずイスラエル衰退して、ね、このバビロン捕囚とか、ね、他の国に蹂躙されたり、そういったことをされたんです。何から、ね、リーダーが離れたか、それ御言葉ですね、神の言葉、これをないがしろにした代のリーダーは衰えました、ね、このバビロン捕囚の時にも、もう本当に歴代リーダーたちがもうこぞって主に向かわない、ね、固くなに自分のゴーイングマイウェイしたから、だからこういうことになってしまった。ですから本当に私たちも、この御言葉にとどまり続けるということを、これをしっかりとなしていくべきです。でこの、バビロンの中においても、しっかりとその牢獄の中において主に向かうということ、立ち返るということ、悔い改めるということ、それに立ち返った結果、このイスラエルの残りの民が再びイスラエルの国に帰るという、その祝福に預かりました。でこの時在留異国人も彼らに連なってヤコブの家に加わる、ね、異国人たちもこの神の家に連なることができるんです。私たちも今、ね、イスラエルに対しては異国人ですけど、でも神の家に連ならされましたね。
アメン。
イエス・キリストを信じる信仰によってです。
アメン。
そして、逆に私たちを虐げていた者たちの方が、ね、今度我々に支配される側になるんですよ。私たちがこの御言葉というガイドラインにしっかりとつながって、それに、ね、しがみついて生きていくならば、主は、ね、必ず、その民を顧みてくださるんです。3節と4節、主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いてあなたを生かわせる日に、あなたは、バビロンの王についてこのようなあざきりの歌を歌っていよう。でこの4節以降ずっと21節までその歌が記されているんですけども、でこの、主はイスラエルの民を顧みてくださるとき、バビロンに対してこのような、ね、歌が歌われる。4節の後半から、虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴な者は横暴はどのようにして終わったのか、主が悪者の杖と支配者の杓とを折られたのだ。彼は憤って国々の民を打ち、絶え間なく打ち、怒って国々を容赦なく虐げて支配したのだが、まずこのバビロン、本当に虐げるものでした。横暴だったんです。悪者のように、本当に憤って、ね、怒りで、もう自分の気に食わないことであるならば、もう平気で何もかも覆すような、ね、あのダニエル書を見るとわかるんですけども、バビロンの王、もう本当にとんでもないことをするんですね。あの自分の、あの見た夢、ちょっと思い出せないけども、お前たち、ね、知者だろ、知恵ある者たちだろ、解き明かせって言うんですけども、ね、夢の内容を一切教えてくれなくて、ね、じゃあ夢の内容を教えてくださいって言ったら、ちょっと怒りに火が注いで、ね、でお前たちの魂胆分かってるって言って、でそれでそのまた知者たちが、いやあなたの夢、どういう夢を見たのか、それ教えてもらえなければ解き明かしはできませんって言ったら、もう、ね、バビロンの官官に怒って、お前たち皆殺しだ、死刑だ、そのような宣告を下してしまうほど、このバビロンの王はそれほど力が、権威があったんですね。もう自分の無知、自分の忘れっぷりを、それ人の棚に上げて人のせいにするような、そういう、それでしかも相手を怒って殺してしまおうとするような、そんなに横暴なものだったんですけども、
極まりないものなんですよ。自分が夢見て自分が思い出せない、なんか夢見たね、でもなんか思い出せない、いや夢見たね、気になるな、思い出せない、おい来いっつって、そして昨日ちょっと私夢見たんだけど思い出せないから、それをあの当ててみろって、ちょっと話してみろって、できる子ないですよ。ということは何かしたら横暴に極めりない人なんですよ。それで人を困らしてもね、ヘッドも思わない人なんですよ。だからそういう人を今ここの聖書に書いてあるんですね。こういう人、こういう人、こういう人、もう一度読んでください。そこ
虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか、主が悪者の杖と支配者の尺と折られたのだ。
ほら、ね、横暴なことしたり、ね、もう良くないことをしたり、ね、それが偉い人がそういうことしたら、ね、そしたら、ね、その人の尺度、ね、王様が持ってる、これをね、折ってしまう。主が折ってしまったんですよ。だからその国が今ないの。
彼は憤って国々の民を打ち、絶え間なく打ち、怒って国々を容赦なく虐げて支配したのだが、ね、のだがなんですね。確かにそういうもうひっきりなしに虐げて、鞭打って、憤って、怒って、容赦なくそういうことをしているものは、ね、続かないんです。長く続かないんです。
だが、のだがですよ。ね、のだが。何々をしたのだが、ね、だから主はそういう人はそういう国は許さない。
で、何節、全地は安らかに憩い喜びの歌声を上げている。もみの木もレバノンの杉もあなたのことで喜んで言う。あなたが倒れ伏したのでもう私たちを切る者は登ってこない。アメン。バビロンは滅んだことによって全地が安らかに行こって喜びの歌声を上げているんです。そういう横暴なものが滅びると地は喜びの歌声を上げて安らかに行こうんです。そして、ね、あなたが倒れ伏したのでもう私たちを切る者は登ってこないと喜んでるんですね。ですからこのバビロンの性質、私たちのうちにもあるとするならばしっかりとこれ取り除くべきですね。虐げる性質、憤る性質、打つ、ね、絶え間なく人を容赦なく打つ、怒って、ね、容赦なく虐げる、支配する、そのような性質、私たちのうちから本当にしっかり取り除くことを、これを努力するべきですし、また主にそう祈るべきです。そしてそれらがなくなるならば、ね、自分もまた他人も安らかな憩いが来るんです。喜びの歌声が来るんですね。そしてこのバビロンに対して、まあ、これ滅んだ後どのようになってくるか、まあ、非常に興味深いことが9節以降、記されております。下界の黄泉はあなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆あなたに告げて言う。あなたもまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたのことの根は黄泉に落とされ、あなたの下には宇治が敷かれ、虫けらがあなたの覆いとなる。アメン。ね、バビロンが、もうこういうおごり高ぶって、ね、憤って神の民を虐げた。で、そのバビロン、もうついには滅びるんですね。死ぬんです。そして死んだ後、下界の黄泉に、旧説の、ね、下界の黄泉はって書いてありますね。これヘブライ語でシェオル、ね、黄泉。要するに人が死んだ後は、この、良くないことをして死んでいった人たちは黄泉に下っていく。それで、その黄泉がですね、バビロンが下ってくるのを、来るその時、ざわめきがこの黄泉の世界で起こるっていうんです。そして死者の霊たち、地のすべての主導者たちですから、ね、国々もこの世界史において28 の、 あの文明とか帝国とかが、ね、現れては消え、現れては消えしていったんですけども、もうそういうふうに神様の御言葉を何とも思っていない、そういう悪い指導者たちはこのみんな下界の黄泉にいて、死者の霊たちの集いの中から、ね、このバビロンが下ってきた時、出迎えてくるというんですね。ですから黄泉という世界があるんです。死者は、ね、なんか日本では死者の霊が あそこのアパートに住み着いてるとか、私誰々あの先祖の誰々おじいさんにの霊に会ったとか、そういうのはありえないんですね。黄泉というところに死者の霊たちはいて、現世に、来るということは、そういうことは、ね、ないんです。この死者の霊たち、黄泉、ね、バビロンが黄泉に下ってくるとき、ざわめきが起こって、 ですから、かの黄泉の世界には、ね、アレクサンダー大王だとか、ね、アウグスティヌスとか、ね、ヘロデ大王とか、まあ、ヒトラーとか、いろいろなそういう、もう国を、一時期はもう一世風靡したような、大活躍したような、そういう悪いことをしてきた人たちも、この下界の黄泉の中にいて、ね、うじまみれになっていて、その、ね、中からバビロンが下ってくるのを、そのざわめきながら迎え出て、ね、あなたもまた私たちのようになった。そういう言葉が取り交わされるんですね。ちょっと黄泉の世界は恐ろしいですね。行きたくないですね。黄泉。この黄泉という世界、宇治が、ね、尽きることがない。これ、新約聖書でも書いてあります。マルコの福音書でも、ね、そこでは彼らを食う宇治は尽きない。火も尽きることはない。マルコの9章にあります。マルコの9章の48節にそれが書いてあるんですけども、で、このマルコの9章のその付近はですね、要するにあなたをつまずかせるもの、もしあなたの手があなたをつまずかせるんだったら、その手を切って投げ捨てなさい。もし足がつまずかせるなら、ね、切って捨てなさい。もし目がつまずきを引き起こさせるならば、それをえぐり出してしまいなさい。ね、固めのままで神の国に入る方が、両目揃ってゲヘナのに投げ込まれるよりは、あなた方に良いことです。で、それで、このマルコ9章48節に、そこでは、彼らを食う宇治は尽きることがなく、火は消えることがありません。ね、書いてあるんです。このゲヘナというところ、ね、死後の世界、そこにおいては確かに、ね、宇治とまた火、それが非常に密接な関係で、ね、この本当に主に会って歩むことなく、主を軽んじて、また人々を虐げ、ね、憤って、打って、いじめて、神のためをそういうふうにないがしろにしたもの、悔い改めずにその死んだ霊、魂たちはこの黄泉の世界に下っていくんです。
宇治があれだよ、色ぶどうになってるんだよ。宇治が色ぶどうになってるんだよ。そして、上にかけるやつが、
11節の方ですね。あなたの下には宇治が敷かれて、
そう、敷ぶどうになっちゃってるんだよ。
で、虫けらがあなたの覆いとなるって書いてある、
ね。虫けらが覆いって、布団になってるんだよ。ね。そう、ミミズって書いてある。
虫けら、これ、韓国語ではミミズでしょうね。
そう、ミミズ。
で、うん、これ、ヘブライ語ではトラーって言うんです、虫けら。トラー。うん、イザヤ書の一章で出てきましたね、トラー。あなたの罪が火のように赤くても雪のようにされる、ね、紅のように赤くても、その紅がトラ、ウジのようにミミズのように、たとえあなたの罪が赤くても羊の毛のようにされる、白くされる、書いてあります。
だからこのウジっていうのは入り込んで、そこでまたウジを作るものなんですね。入り込むんですよ、こうやって。だから布団に、敷布団になってるウジがもう自分の中に入り込んで、もだから寝れない、ね、そんでミミズがずっとこうやってやってるっていうことなんですけれど、大変だから、罪を犯して地獄いたら大変だ。
今ちょっと熱帯夜気味で、もう夜体中を汗が這いずり回って、気持ち悪いな、寝れないなしてるけど、それどころじゃないんですよ。ウジ、ミミズそのものがもう体中這いずり回って、もう寝ることもできない、休むこともできない。皆さん本当に悔い改めの性質を身につけてください。こんなところに行かないためにね。で、このウジの性質、例えば私たちの性質がウジのように、ミミズのように赤くても、主に向かうならそれは雪のように白くされるんです。このトラー、ね、以前41章の方にも出てくるんですけども、恐れるな虫けらのヤコブ、ね、虫けら41章にも出てきますね。恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける、主は言われます。例えば私たち自身がですね、この虫けらのように、本当に、ね、太陽の光が苦手で、 すぐそういう清い光に当てられてもじわーって干からびてしまうようなそういう性質のものであっても、ね、主に立ち返るならば、主に向かうならば、私のその罪、汚れ、その虫けらのような性質、ウジのような、そういうね、もう本当に地面を這いつくばって、そうやって生きてきたような、そういう汚い性質のものであっても、雪のように羊のように白くされるんです。皆さん、たまに自分が本当に獣のような、虫けらのような、そういう汚い、醜い、卑怯な、怒りに早い、このバビロンのように、ね、人を虐げる、そういう性質、それが顔を出して本当に自分自身の、ね、虫けらさ加減に悲しんだことはないでしょうか。羊のように白くされるんです。イエス様に向かうならば、主の、ね、御霊にあって、御霊に導かれて歩むならば、私たちもこの罪の、ね、汚れの性質、これらは一切なくなっていくんです。このウジ、また虫けら、この虫けらの餌、ね、ウジに這いつくばられてしまう、その性質、それは高慢なものであり、またこの5節6節にある通り、ね、悪者として、ね、虐げる者として、憤る者、絶えず、ね、神の民を討つ、そういうものがこの虫けらの餌にされてしまう性質です。でこのイザヤの14章の12節以降はですね、暁の子、明けの明星よと、ね、さらに話が、すごい大きな風になっていくんですけども、要するに、傲慢な性質が、12節以降に書いてあるんです。傲慢さ、ね、自分が神のようである、自分が支配者だ、そういう風にして人を虐げ、人を、ね、あざける、陥れる、そういう性質がこの黄泉に落とされて、ウジの餌になってしまう、そういう性質です。傲慢なもの、ね、私たちはこの性質を本当に取り扱うべきです。バビロン、この、ね、イスラエルという神の民が虐げた、神の民を虐げたその国、それが、ね、滅ぼされたとき、黄泉に下ったとき、国々の民は、ね、安きを得ました。安息しました。喜びました。世の終わりにおいてもこれが起こるんです。このバビロンという国、確かに今ですね、イラクのあの辺のところにバビロンの、ね、遺跡、残骸があります。そのバビロンの遺跡を復興しようとしたサダム・フセインは、ね、その夢半ばで、頓挫してしまいました。で、ある噂によると、そのバビロンという、元バビロンがあったその廃墟、そこを建て直そうと、ね、工事の業者とかが入ったら、なんかちょっとあそこは建て直せない、でなんでだ聞くと、あそこは悪霊が出る、ね、あそこは悪霊が住み着いている、とても人が住めるようなところじゃない、ね、だからまさしくこの、ね、イザヤ書の、13章の22節とか、ね、ここ野ヤギが、21節の後半、野ヤギがそこを飛び跳ねる、この野ヤギ、ヘブル語では他にも鬼人、ね、悪霊、ね、そう、悪霊の住処になる、そういうふうに記されております。でまさしくですから、これ黙示録にも書いてあるんですね。バビロン、そこはもう永久に倒されて、そこは悪霊どもの住まいになる、ね、そうになるんです。そして生徒たちはそのバビロンが滅んで、その煙が立ち上るのを、ね、それを喜びが湧き起こるんですね。冒頭で黙示録の19章を、お読みしたんですけども、黙示録の19章の1節から、4節のところ、ね、ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの、神の裁きは真実で正しいからである、神は不貧困によって地を汚した大淫婦を裁き、ね、この大淫婦が18章以前のところを見るとバビロンのことです、ね、バビロンという大淫婦が裁かれた。でそしてご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされた、ね、今生徒たちの血が流されております。バビロンの付近、中近東の方で本当にキリスト教徒たちが、ね、伝道者たちが血が流されております。その血の報復は必ずやがてなされます。そしてその時、その報復がなされ、裁かれたとき、 彼女の煙は永遠に立ち上る。3節で生徒たちは、ハレルヤと主を褒めたたえながらそう宣言し、また、24人の長老と4つの生き物もそのことについてアーメン、ハレルヤ、ひれ伏して、手術、河合さんがひれ伏しの実演をしましたね。そのように天においても本当にあのバビロンが裁きを受けた、正当な裁きを主はしてくださったということで、長老たちまた4つの生き物をひれ伏して神様をアーメン、ハレルヤ言って拝むんです。裁きは必ずなされます。私たちはしっかりとこのバビロンの性質、これを取り除かなくてはなりません。でマルコの福音書で宇治が出てくるところ、もし右の手があなたをつまずかせるならそれを切って捨ててしまいなさい。私たちの今までの人生で人を殴る性質、人を虐げるというバビロンの性質、右の手で殴るということであるならば、その手は切って捨ててしまうべきなんです。ちょっと怒るという性質、これは残しておきたいなと思って、そういう性質を残したまんま、体全体でゲヘナに行くよりは、それよりは、その方がマシですね。あるいは人のなんか悪いところを見つめて、そこをじっくりと見て、チクチク言うような、そういう目、それも私たちは切って捨ててしまった方がいいんです。体全体でゲヘナに行くよりは、そういう本当に宇治に食われてしまうようなバビロンの性質、これはしっかりと私たちは今切って捨ててしまうべきです。それは、人をつまずかせるというよりも自分自身をつまずかせるものなんですね。人を殴る、人を、悪いところをきっと見る、また悪に走る速い足、このような、体の諸部分、悪に走るそういう諸々の部分は切って捨ててしまうべきです。この体全体で、ゲヘナ、あのバビロンが行ったところに行くよりは、本当に私たち自身がそういう肉の性質、悪い性質、そういう性質を切って捨ててしまう、するならば本当に私たちは体は主の、栄光の御国、主の民と共に常しえに、この、天の大勢の大群衆と、4つの生き物と長老たちが一緒になって主を礼拝する、そこの永遠の恵みに入ることができます。どうか皆さんはバビロンの性質、これをしっかりと取り除きましょう。そして本当に主にあって歩んで、体全体で健やかになって、とこしえにこの永遠の礼拝、黙示録のその永遠を皆さんが勝ち取って、そしてそこで永遠を生きるものでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。今これより皆さん一人一人がそれぞれ祈りに覚え、私たちの中のこの切って捨てるべき、自分自身をつまずかせ、生徒たちをつまずかせるその性質をイエスの名によって切って捨てましょう。そして本当に生徒として永遠を常しえに生きることができるように、今それぞれ祈りに覚える時を持ちたいと思います。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が 両目揃ってゲヘナに投げ入れられるよりはあなたに良いことだからです。そこでは彼らを食う宇治は尽きることがなく、火は消えることがありません。愛する主よ、私たちの中のこのバビロンの性質、目であれ手であれ足であれ、この舌この唇であっても、主よ、あなたの愛された生徒たちをつまずかせ、あるいは自分自身をつまずかせ、自分自身体全体をこのバビロンと同じところ、あの宇治の尽きない場所、そこに導き入れるこの燃やし尽くすべき、切って落とすべき性質をしっかりと主よ切らせてください。御言葉の剣によって切り取ってください。今我らは御言葉の剣を前に身を横たえ、あなたにこれを切っていただくことを待ち望みます。イエスよ、諸々の御言葉を私たちに示し、適切な言葉でよって私たちを余分なところを切り落とし、そして我らすべて完全なものとなって、ゲヘナにではなく、また宇治の尽きないところではなく、天の御国に入り、共にあの聖なる集い、賛美する集い、あの長老たちと四つの生き物たちと白い衣を着た生徒たちの集いに共に加わって、バビロンの煙を上げて燃えるのを、それを共に主に感謝するものでありますように、どうか我らを清めてください。あなたの血潮によって衣を白くし、また宇治のようなミミズのような赤い罪の性質、死を清めてください。清められた歩みができる我ら一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますように。
アーメン。
主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。